私たちはアドベントに4本のキャンドルを灯して礼拝をしてきました。最初のキャンドルは希望、2本目は平和、3本目は喜び、そして4本目のキャンドルは愛を表しています。4本のキャンドルが表します希望、平和、喜び、愛、どれも私たちが生きていくのに必要なもの、大切なものばかりですね。人は希望なしには生きていけません。また平和がなければ、生きた心地はしないでしょう。喜びがなければ生きていることが虚しくなってしまいます。そして愛がなければ生きることが苦痛になってしまうのです。皆さんも希望をなくした時の惨めな思い、また人間関係が壊れたままで過ごさなければならないそのやりきれなさ、また何をしても喜びが感じられないわびしさ、愛を感じられない痛さ、そういうものを一度や二度は味わってこられたのではないでしょうか。聖書に野菜を食べて互いに愛するのは肥えた牛を食べて互いに憎むのに勝る、そういう言葉があります。日本では年末になりますと忘年会とか懇親会とか称しまして、お座敷にご馳走が並べられる、お酒が振る舞われる、仲良くするための会なんですが、そこでお互いの腹の探り合いが行われます。意地悪い言葉が出たりします。喧嘩が始まったりすることさえあります。本当の愛で結ばれていなかったら、たとえご馳走があったとしても、そのご馳走が仲良くさせるためには役に立たないのですね。でも愛があったならば、わずかなものしかなかったとしても、それをみんなで分け合って楽しく食べることができる。お腹だけではなくて心も満たされることができます。温度計で測れない暖かさという言葉があります。で、部屋の温度は温度計で測れますね。今70度だとか75度だとか分かるわけです。でもその部屋に集まった人のその心の暖かさというものは温度計では測れない。暖かい部屋に暖かい飲み物、食べ物がふんだんにあったとしても、そこに温度計で測れない暖かさというものが欠けていたら、人は心に暖かさを感じることがないでしょう。こんなに豊かなアメリカで有り余るほどのものがあっても、心が満たされずにいる人が本当に多いのです。ごちそうをまるで砂を噛むかのような思いで食べている人の数も数えきれないと思います。大勢の人の中にいながら孤独を味わっている人たち、私たちの身近に大勢いると思いますね。動物は環境さえ整ったら生きていけます。でも人は愛がなかったら、その温かさを感じることがなかったら、本当の意味で生きていくことができないのです。アドベントの4本目のキャンドルは、人が生きていくのになくてならないその愛を示しています。そしてその愛とは神様の愛だと語っています。その神様の愛は今から2000年前のベツレヘムに現れました。それで愛を表すこのキャンドルはベツレヘムのキャンドルと呼ばれています。なぜベツレヘムのキャンドルが神様の愛を表すのか、ベツレヘムで表された神様の愛がどんな愛だったのか、ご一緒に考えてみましょう。それは第一に永遠の愛です。イエス様がベツレヘムでお生まれになったのは偶然ではありません。神様のご計画であり、予言の成就です。 ヨセフが出産間近のマリアを連れてベツレヘムに行ったのは、ローマ皇帝が命じました人口調査のためでしたね。で、それぞれ出身地に戻って登録をするということでした。で、人口調査、アメリカでは10年に一度センサスとして行われますが、このローマ帝国の人口調査とアメリカの人口調査センサスとは違います。ローマ帝国の場合は、人々をローマの支配のもとに置くためです。そして、一人一人人頭税といって、一人当たりいくらという税金を取るためですね。イエス様がベツレヘムでお生まれになったのは、ローマのその権力に強制されてのことのように見えます。でも実際は神様がそのローマ皇帝の上にいらっしゃって、ローマ皇帝の権力を用いて予言を成就されたのです。旧約に、しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの種族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。その出るのは昔から、古の日からである。こういう予言があります。神様は、ユダヤの王ダビデに、その子孫が、よよユダヤの王となる。そう約束されました。けれども、ユダヤの人々は、自分たちに注がれている神様の愛、そのご真実に逆らいました。そのため、外国に滅ぼされ、ダビデ王朝は、ダビデから21代目のゼデキヤ王で終わってしまうのです。でも神様がダビデにお与えになった約束は決して終わってはいませんでした。神様は救い主をダビデの子孫から起こす、そう約束されたんです。ベツレヘムはダビデが生まれたところ、ですから、ダビデの子として生まれる救い主、第二のダビデとなるべき救い主も、ベツレヘムで生まれなければならなかったのです。天使は羊飼いに言いました。今日ダビデの町に、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。ダビデの町。これがベツレヘムです。この言葉の中にダビデから千年近く経っても救い主を与えるという約束を守り続け、そしてついにそれを成就してくださった神様の変わらない愛、永遠の愛が言い表されているんです。人の愛は移り変わりますね。もう周囲がみんな反対するのに、でもその反対を押し切ってまでも結婚したその相手と何年もしないうちに離婚してしまう。そういうことが残念なことですが、時々あります。First love forever。最初の愛いつまでもというのはそういうわけにいかない。これが人の世の現実です。でも神様の愛は違うのです。神様は言われます。私は限りなき愛をもってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。限りなき愛。そう口語訳で訳されているところ、新改訳聖書では永遠の愛と訳されています。新共同訳では常しえの愛と訳されています。人が神様との約束を忘れたとしても、神様は人との約束を忘れない。神様は限りない愛、永遠の愛、とこしえの愛で人を、私を、あなたを愛してくださる。神の愛は永遠の愛です。第二に神様の愛は、へりくだりの愛です。へりくだりの愛というのは少し変わった言い方なんですけれども、聖書には神様の愛をそんな言葉で表現している。で、ピリピの2章の6から8というところにこう書かれています。まだ聖書を開くの慣れていらっしゃらない方はどうぞ耳で聞いてください。ピリピ2の6から8。キリストは 神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。神の御子であるお方が人となられる、これ以上のへりくだりはありません。しかもイエス様は人としても最も低く貧しいものになられたのです。天使が言いましたね。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。その後どうでしょうか。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。この方こそ主なるキリストである。その天使の宣言と、幼子が布にくるまって貝羽桶に寝かされている、この二つの言葉は何とも不釣り合いです。どう調和するんでしょうか。神の御子であったら王宮に、あるいは神殿に生まれて、もう特別なクリブに寝かせられていて当然でしょう。なのにこの尊いお方が、こともあろうに人の住むところではない家畜小屋の貝羽桶の中に置かれたというのです。パウル・ゲルハルトとジェイス・バッハはたくさんの賛美歌を作りました。でその中の一つに、まぶねの固えにというのがあります。日本語の賛美歌になっておりまして、その3節目と4節目にこう歌われています。きらめく赤星、馬屋に照り、わびしき星草、まぶねに散る。黄金のゆりかご、錦の産着ぞ、君にふさわしきよ。この世の栄えを望みまさず、我らに代わりて悩みたもう。尊き貧しさ、知りえし我が身は、いかにたたえまつらん。メロディーご存知の方は、それを思い浮かべながら、心の中で歌ってくださったと思います。尊き貧しさと歌われていました。本当にこれは、イエス様のご生涯のすべてを言い表した言葉だと思います。イエス様が貧しくなられたのは、私たちに豊かなものを、その命を与えてくださるためでした。イエス様はご自分を低くし、貧しくし、ついに十字架の死にまで至られました。イエス様は求めるものにご自分を与え続け、十字架の上でご自分を与え尽くされたのです。神様の愛、それは自らを低くし、貧しくする、そして他に与える愛なんです。私たちはこの愛によって生かされています。この愛によって、に生きることによって私たちも本当に幸せになれます。私は結婚式の式辞というのを自分で作って持っているんですが、そのリング交換の時の式辞にこう書いてあります。あなた方の指につけようとしているリングは古代から貴重な金属で円形に作られてきました。それはあなた方の結婚が神の手によって永遠に与えする価値を持つことを表しています。またそれは互いに身を低くして使い合うことをも教えています。愛は縁の形。終わることなく、狭まることなく、常にへりくだると言われている通りです。この麗しい印と誓いが、あなた方の愛が純粋で終わることのないことを示すものとなりますように。もし私たちがキリストのへりくだりの愛を本当に知ったら、私たちも本当の謙遜を身につけることができるでしょう。 そしてそれができたら、今結婚式のリングセレモニーの例を示しましたが、夫婦の間だけではない、家族の間でも、またどんな人間関係の間でも、お互いを高め合うことができるようになるでしょうね。クリスマスベツレヘムの家畜小屋を思い浮かべるたびに、神の御子がどんなにへりくだってくださったか、そのことを思い、そこから学んでいきたいと思います。さて、第3に、神の愛は形をとった愛だということを学びましょう。神様の愛といっても、なんだか漠然としていて、つかみどころがない、多くの人がきっとそう言うかもしれません。確かに愛という言葉は、男女の愛を示すときにも、それから肉親の愛を言うときにも、そして愛国心、ね、国家への忠誠、それを表すときにも愛という言葉が使われます。タバコ好きの人を愛煙家と言います。それからお酒好きの人を愛飲家と言いますね。で、この場合の愛というのはあんまりいい意味じゃありません。もうそれにアディクションになっているという、そういう悪い意味です。愛という言葉は、今申し上げましたように、人によって定義が違ってまいります。とても漠然として、だから神の愛と言われても、どう捉えたらいいかわからない、そんな気持ちは私もよくわかります。 いえ、神様はそういう私たちの気持ちをもっとよく理解していらっしゃるのです。それで神様はご自分の愛を定義されました。ご自分の愛を形を持って表されました。よく赤ちゃんは夫婦の愛の結晶、そう言われますね。そのようにベツレヘムの会話桶に寝かせられた赤ん坊は神様の愛の結晶です。神様の愛の具体的な姿形です。先ほど引用しましたピリピの 2-6 にも、キリストは神の形と言われていました。別の箇所でも、キリストは見えない神の形、私はいつもそこに言葉を補うんですが、見えない神の見える形、これがイエス・キリスト。神の愛はベツレヘムの町に赤ん坊となってやってきました。ナザレの村で育ちました神の愛は、ヨルダン川でバプテスマを受けました。人々を教えました。人々はその声を聞きました。その奇跡を見ました。神の愛の足跡はイスラエルの至るところに残っているのです。神の愛、決して漠然としたもの、ぼんやりとしたもの、実体のないものではありません。弟子たちは神の愛をその目で見た、その手で触った、その耳でその言葉を聞いたのです。そしてこの神の愛は、人々を救うために十字架の上で死なれました。この十字架に神の愛があります。聖書はこう言っています。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。聖書は十字架を示して、ここに愛があると言っています。ある人は、神様の愛はハートの形ではないと言いました。それは十字架の形だ。その通りですね。このアドベント、私たちはザカリアの歌、シメオンの歌、マリアの歌を学んでまいりました。ザカリアの歌は希望の歌、シメオンの歌は平和の歌、マリアの歌は喜びの歌でした。今日のタイトルは愛の歌ですが、どこに愛の歌があるでしょうか。 糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように、まあ、天使の歌が今日の箇所にはありますが、この箇所にはもう一つの歌われていない愛の歌があります。それは家畜小屋の貝羽桶に安らかに眠る赤ちゃんです。世の中に赤ちゃんを怖がる人がいるでしょうか？誰一人いません。赤ちゃんは自分では何一つできないのに、あらゆる人を自分のところに引きつける不思議な力を持っています。赤ちゃんは自分に近づいてくる人の心を和ませることができますね。そのように神様の愛は人となって誰もが恐れなく近づくことができる、そんなお方になってくださった。もし皆さんの中に復活して栄光のうちにおられるキリスト、もうそのお方があまり恐れ多くてこう近づきがたい、そう感じるとしたらどうでしょう。まず赤ちゃんのイエス様に近づいてみませんか。赤ちゃんだったら誰でも近づけます。そしてイエス様が赤ちゃんから少年へ、少年から青年へと成長されていく、その過程を聖書によってたどってみませんか。イエス様と一緒にヨルダン川に、ガリラヤの湖に、サマリアに、デカポリスに、ピリポカイザリアに、そしてエルサレムへと旅をしていきましょう。そうすれば必ず十字架に神様の愛を見ることができます。復活の中に神様の愛の勝利を見ることができます。神様の愛、それはイエス・キリストご自身だということがわかるようになります。お一人一人がこのクリスマスに神様の愛を見つけ出し、その愛に生かされ、そしてその愛に行こうことができますように心から祈ります。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは御子イエス・キリストによって惜しみなくその愛を表してくださいました。どうぞ多くの人々がイエス・キリストのご生涯、その御業、その教え、その死と復活の中にあなたの愛を見出すことができますように、あなたが私たちに歌ってくださっている愛の歌に、私たちもあなたへの愛の歌をもって応えることができますように、私たちの救い主主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。